関東特集、新春座談会、出席者の紹介、ふけ正弘、柏市長、山下愛子、柏市議会議長、石川哲郎、市立柏病院、病院事業管理者、藤江宏さん、柏市医師会会長、重森健太さん、関西福祉科学大学保健医療学部教授、榎木大輔さん、大阪教育大学教育学部教育共同学科健康安全科学講座准教授、司会高野聖子、健康づくり課長。健康づくりはまちづくり、健康で健康な町へ。2番目の健康は健康の健と幸福の幸です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって私たちの生活は大きく変わりました。感染症対策として新しい生活様式を取り入れるようになり、私たちは健康についてこれまで以上に意識するようになりました。柏市においては8月の気候改革で健康づくり施策を総合的に担う健康部を新設し、健康づくり課を設置するとともに、関係部署による健康プロジェクトチームを立ち上げ、健康づくりはまちづくりをコンセプトに、市民が主体的に健康づくりを行うための環境と仕組みづくりを推進しています。そこで今年の新春座談会では、昨年の柏市における新型コロナウイルスワクチンに対する取り組みや市立柏病院での取り組み、今後のウィズコロナの時代に向けて健康づくりに対する取り組みを出席者の皆さんにお話しいただきました。令和3年を振り返る。司会、はじめに令和3年を振り返って医療面のことをお聞きしたいと思います。府家市長、最初に市民の皆様には長期間にわたり感染防止対策にご理解ご協力をいただきありがとうございました。そのような中で市立柏病院では発熱外来や入院患者の受け入れ、抗体カクテル療法などの対応を行いました。また、ワクチン接種は府内でもトップクラスのスピードで進み、令和3年11月末の接種率は約 82% となっています。これも柏市医師会をはじめとする医療従事者の方々の多大なご協力によるものと感謝申し上げます。石川管理者、当院では発熱外来専用のプレハブを駐車場近くに建て、通常の患者さんと受診ルートを全く別にしました。また入院患者さんの受け入れでは、一つの病棟をコロナ専用病棟として運用し、年初は16床だったものが2月には23床、第5波の9月には25床と増やさざるを得ない状況になりましたが、通常の患者さんや医療従事者等への感染拡大もなく、うまく運営できたのかなと思っております。藤江会長、ワクチン接種については柏市医師会と健康福祉課で令和2年末ごろから接種方法などを話し合い、集団接種では保健センターで医師会および柏病院の医師約5人で1日500人ぐらいに、あとは個別接種では市内約40医療機関のうち35機関で接種を行いました。市民の皆さんの新型コロナウイルス感染症への意識が非常に高く、 はじめは電話などがたくさんあって大変でしたが、高齢の方から始まり、一般の方、若い方へとスムーズに進みまして、割合で言うと個別接種 78% と集団接種 22% で、柏原市民接種対象者の 82% 以上が接種を受けられたことになります。若い方の接種率も柏原は結構高いんですよ。山下議長、我々議員の立場から振り返りますと、経済的な不安はもちろん、感染症やワクチンに対する不安などをお聞きすることも多く、それに対して様々な相談機関などの情報提供を速やかに行うようにしました。ワクチン接種が始まった当初は、いつ打てるの?などのお問い合わせもありましたが、接種がスムーズに進むにつれ、特に高齢の方は非常に安心感を持たれたようです。接種後は不安で疲弊していた気持ちが前向きになったという方も多く、これも医療従事者の皆様のおかげであると、この場をお借りして感謝申し上げます。コロナ禍が与える影響、司会、コロナ禍の中、健康面では、検診などの受診控えや、運動機会の減少による運動不足、ストレスの増大などによって、心身へ悪影響をきたす健康二次被害が懸念されています。石川管理者、日本対がん協会が出した令和2年の集計では、がん検診受診者数が対前年比で 30% 減少。また、国立がん研究センターの調査では、新規がん患者数が対前年比で約 6% 減少という結果で、検診の実施減や受診控えの影響が考えられます。がんの種類にもよりますが、進行の早いがんもあるので、早期発見、また成人病の発見というのは非常に大事な分野です。がん検診や人間ドックは不要不急の外出には当たらないものですので、積極的に受けていただきたいと思います。藤江会長、コロナによって皆さんが外出しなくなり、特に高齢者は運動したり話をしたりする機会が減り、今まで大丈夫だった方でも急に認知機能が低下してしまったというケースもあります。また、広報6月号で特定健診についてお話ししましたが、生活習慣病の予防、それがひいては脳血管障害や虚血性心疾患の予防にもつながるので、検診を受けることは非常に大切です。そして、検診でなくても何か気になることがあったら、医療機関に相談していただければと思います。府警市長、特定健診やがん検診の受診者数減少は大きな課題だと思っております。検診を受けて自分自身の健康状態を知ることは重要です。また、早期がんは自覚症状も少ないですから、早期発見による早期治療につなげるためにも、市民の皆さんにはぜひがん検診も受けるようお願いします。山下議長、柏原には2つのキャンパスへ通学する学生さんも多いですが、若い世代にもぜひ検診を受けてほしいですね。また女性の皆さんであれば、子宮頸がん検診は20歳、乳がん検診は30歳から受けられます。今、人生100年時代と言われますが、その100年を健康に過ごすためにも、まさか自分がと思わずに、柏原市のがん検診の案内が送られてきたタイミングなどで、検診を受けてほしいと思います。健康づくりへの取り組み。司会、 榎木先生には市の健康増進計画策定委員会の副会長を務めていただいていますが、健康柏21について少しお話しいただけますか。榎木先生、今健康柏21計画は第4期に入ったんですが、国の健康日本21をベースに柏市独自のものをやっていこうと素案をまとめたところです。まずは柏市はどんな特徴を持った集団なのかをアンケートで調査し、目標を立てて実行し、それに対する検証を繰り返して、より健康な町となるよう進めていきます。府警市長、柏市では平均寿命、健康寿命ともに徐々に伸びており、その差がだんだん狭まっています。つまり健康で長生きという理想に近づいているので、それをより一層進めていくには、やはり運動が一つ大きなキーワードだと考えています。重森先生には広報9月号10月号で脳を鍛えるウォーキングと題した特集、11月には河川敷で実際の教室も行っていただいて大変好評でした。柏には山と川があって、ウォーキングとかジョギングに非常に適していると思います。重森先生、私はここ数年総合計画審議会などで委員を務めており、柏の魅力を改めて理解したんです。大和川、石川沿いに河川敷があって、ウォーキングやジョギングがしやすく、山だとちょっとハイレベルなトレーニングも可能です。高尾山創造の森なんか特にいいですよね。その環境を使えばフィットネスタウンになるポテンシャルがあると思います。玉手山学園と柏市は連携協定を締結し、その中の事業には体力測定もあります。コロナの自粛期間はできませんでしたが、現在社協と一緒に柏市のご高齢者の体力測定を行っています。この測定結果からフレイル予備軍をピックアップし、柏の自然環境を活用して運動を促せたらと考えています。フレイルとは加齢や疾患によって身体的精神的なさまざまな機能が徐々に衰え、心身のストレスに脆弱になった状態です。その流れができると健康寿命を伸ばし、将来的には介護保険費や医療保険費の削減にもつながると思います。山下議長、柏市ではセレクトウェルネスや地域の会館などで生き生き100歳体操なども行っています。コロナ禍でこうした活動がストップした際には、出かける場や運動の場がなく閉じこもりがちになってしまうということもお聞きしました。特に一人暮らしの方などは参加することが元気の源であったり、話をする場であったりしたと思うので、今後も多くの方にご利用いただきたいと思います。石川管理者、高齢の方の中にはコロナが怖いと買い物ぐらいしか外出しない方もいらっしゃいます。そうした状況がずっと続くとやはり体に良くないので、そうした方には部屋の中でできる運動をぜひ行ってほしいと思います。榎木先生、これまで WHO では週2回30分の運動をしようと言っていたのが、ちょこちょこでもいいから運動しましょうというように変わったんですね。厚生労働省でも今はプラス10運動と言って、今より10分多く運動しましょうということで、例えば階段を上がるとか廊下を歩くとか、そうしたことでも毎日少しずつ運動することが健康につながり、ひいては ADL とか Q QOL の話になるのかなと思います。 ADL とはアクティビティーズ・オブ・デイリー・リビングの頭文字を取ったものです。移動、排泄、食事、行為、洗面、入浴などの日常生活動作。 QOL とはクオリティ・オブ・ライフの頭文字を取ったものです。生活の質を示す概念で、生きる上での満足度を表す指標の一つ。健康づくりはまちづくり。司会、それでは最後に今回のテーマである健康づくりはまちづくりという視点でご意見をお願いします。府警市長、柏原市では令和3年8月の気候改革で健康づくり施策をさらに推進するため、健康づくり課を新設し、また縦割り行政とよく言われますが、健康に関する部署を横断的につなぐ健康プロジェクトを立ち上げました。ウィズコロナ、アフターコロナの時代を考えると、今後より一層健康は大きなテーマになると思うので、柏原市として特化してでも健康づくりはまちづくりという視点で施策を進めていきたいと考えています。山下議長、令和3年度から10年間の柏原市の計画第5次柏原市総合計画でも、生涯を通じて心身が健康で元気に暮らせる街を掲げています。柏原市はフィットネスタウンになりうるというお話がありましたが、柏原の環境を生かし、それが自然に運動などにつながり、高齢の方だけでなく若い方も含めて市民の皆さんが生き生きと暮らせる、そんな街づくりを市議会としても進めていきたいと思っております。石川管理者、コロナに関しては第6波が懸念されていますが、当院では今後感染拡大が起こった場合でも27床ぐらいまでは診察できる体制を維持しています。また初期治療として入院時の抗体カクテル療法を行う体制もしっかり整えておきたいと思っています。その上で地域の基幹病院ですので、地域完結型の急性期病院としてしっかりと対応できるように頑張っていくことと、地域の方々とのより親密な医療の提供あるいはケアを今後も推進していきたいと思っております。藤江会長、私からは3つあります。まず、このコロナ禍では子どもたちも学校行事や家族のお出かけなど、私たちが小中学校の時の思い出として残っているような体験がなかなかできていません。しかし、そうした経験が心を育むことにもつながるので、大人がフォローしていくことが必要だと思います。また、コロナによるさまざまな理由から、メンタル面でしんどくなる方に手を差し伸べてケアすることも大事だと思っています。最後に、3回目の追加ワクチンのことです。柏原市では、個別接種が多かったこともあり、1回目、2回目は圧倒的にファイザーが多く、モデルナやアストラゼネカは非常に少ないのですが、3回目接種では、だいたい半々の割合で、ファイザーとモデルナが配給されると言われています。そうなりますと、交互接種と言いまして、1回目2回目がファイザーであっても、3回目はモデルナになる場合がありえます。交互接種に抵抗感のある方がおられるかもしれませんが、交互接種した方が免疫力は上がる、中和抗体が増えるという論文もあります。今後の第6波や変異株などへの懸念を考えると、双方とも安全で優秀なワクチンですので、種類ではなく3回目のワクチンを打つことが大事だということを強調するとともに、あえて 交互接種を選ぶことによって免疫力をより上げる効果的な方法があるということもお伝えさせていただきます。重森先生、国立長寿医療研究センターと筑波大学の共同調査によると、コロナによって高齢者の身体活動量が3割ぐらい減っているので、先ほど榎木先生も言われましたちょこちょこ運動をぜひ行ってほしいと思います。そのためには検診や体力測定も大事ですが、ちょこちょこ運動したくなる環境、車で移動していた人が自転車、自転車で移動していた人が歩いて街に出たくなる、運動したくなるような環境づくりをこれから一緒に考えていきたいなと思っています。榎木先生、重森先生が高齢の方のことをおっしゃったので、僕は我々世代のことですね。30代、40代、50代で運動機会が少ない、家族の時間が少ないとかいうことが、この後の健康観や食生活などにつながりますし、親が生き生き運動している様子をお子さんも見ていますから、柏原の自然環境を生かして、例えば休日に河川敷で家族でバドミントンしようというようになればいいなと思います。我々世代から健康意識を高め、運動やアクティビティに使う時間をぜひ増やしてほしいと思います。府警市長、この柏原の環境を生かして、市民の皆さん全体で運動して健康で元気な街づくりを進めていきたいと思います。本日はありがとうございました。